こんにちは。皆さん、ようこそフレーズラーシップにお越しくださいました。後半に入る前に、この年前半の最後の月ですけれども、岩のような男ということで、ペテロの生涯をいろいろと、このフレーズラーシップの前半のこの年、行うメッセージが取り継がれてきましたけれども、今日は最後から2番目ということでございまして、聖霊に満たされてという題で、メッセージをさせていただきます。お祈りさせていただきます。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。恵みと憐れみに富みたもおしなる神様、この年の半祭を締めくくる6月に入りまして、第一の礼拝の後、このようにして第二の礼拝プレイズワーシップを開いてくださり、心より感謝申し上げます。岩のような男と題したペテロの生涯について学ばせていただいております。どうぞ今日もあなたが小さき者の唇を清めて、あなたの御言葉を語り出すことができますように助けて導いてください。この福音の恵みに触れられて救われる方が起こされる時ともならしめていただくことができますようにお願い申し上げます。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。御言葉を最初にそれでは読ませていただきます。今もうちょっとお祈りの時に読ませていただきましたけど、使徒の働きの2章の4節14節そして32節33節飛び読みになります。お読みします。使徒の働き2章の4節すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。14節そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。そして飛んで32節33節です。32節、神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが、御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。聖霊という方をどのように捉えるかといったらいいかと思います。ここペンテコステが5月の15日にありました。しぼく先生からも聖霊について語られましたし、お祈り会におきましても小さき者も主の御霊ということでお話しさせていただきました。そして今日ですね、第一礼拝でも前田めぐみ姉妹が選ばれたプレイズソング、プレイズソングじゃごめんなさい、シングスピレーションの賛美ですね、あの中にも、第一の賛美もそうでしたし、それから第二、そして第三と聖霊についての賛美が歌われて、あの歌詞の中に、今日語ることがだいぶ入ってたなというような感じをして賛美させていただいておりました。使徒の働きというのはそういう意味では聖霊行伝とも言うんですね。使徒行伝って昔、文語訳の聖書なんかでは言ってましたけど、聖霊行伝という、使徒と言われた人たち、または弟子たち、ペンテコステの後の聖霊を受けて、その御霊のおっしゃる通りに従って歩いたその姿をルカが書いてくれて、 その全ての行状において聖霊のご干渉が常にあったというところでございまするけれども、その踏み出しのところ第2章のところで、弟子の筆頭でありましたペテロがどのように変わったかということが、この2章には書かれているわけですよね。そして今まで、これまでの弟子たちの姿っていうのはですね、非常に、まあ、福音書の中に現れることでございまするけれども、なんて言いましょう。もう非常に12人、しっかりイエス様によって選ばれた弟子たち、まあ3年半と言われる期間、イエス様と寝食を共にしながらご訓練をいただいて、弟子としての、訓練が施されたわけでしたけれども、その中にあって弟子たちのそれまでの、姿っていうのがですね、たくさんそのイエス様のお目にかなわないことがたくさんあったわけですよね。もう代表的なところを見てみますと、いわゆる弟子同士での競争心、これがすごくありましたね。最後の最後ですけれども、ヨハネの福音書の21章の21節には、あのイエス様にペテロが、私を愛するか、私を愛するか、私を愛するかと3度尋ねられて、あなたがご存知です、私があなたを愛していることあなたはご存知ですとお答えしているんですけれども、なおその3回目に21章の21節には、ペテロは彼を見てイエスに言った、主よこの人はどうですか、人と比べてんですよね、この人って誰だったかご存知ですか、ヨハネですよね。このヨハネの福音書を書いたヨハネが、どうも21章っていうのは、ヨハネの福音書っていうのは終わったんだけど、あ、これはヨハネがペテロのこと書かなきゃいけないっつって書いたと言われるような、まあ、付け足しって言っちゃったら、ヨハネに失礼ですけど、でも幸いな章を最後に書いてくれたね。そのところにも、競争心を持って、イエス様に聞かれてんのに、この人はどうですかって、ペテロは聞くんですよね。競争心にして。ヨハネは主に愛された弟子って自分で書いてますけれども、そのぐらいの、まあ、イエス様に愛された弟子。イエス様、エコひいきする方じゃないんで、すべての弟子を愛してらっしゃったんだけど、自分で主に愛された弟子って書くほどの、まあ、ちょっとうのぼれって言ったらうのぼれかもしれませんけどね、ヨハネって知ってます。でも愛の人でしたから、最後に、ヨハネの福音書、そしてヨハネの第一の手紙、第二の手紙、第三の手紙と聖書として残してくれました。愛の人と言われるようになったヨハネですけど、それを見てペテロは、この人はどうですかって競争心ムラムラと起きてるんですよ、この時でも。そしてもちろんユダの裏切りっていうのは最高の裏切りでしたよね。弟子であっても裏切った、イスカリオテのユダっていう人は裏切りましたね。かくいうペテロもイエス様を3度も裏切ったわけですよ。ルカの福音書の22章の61節に、その3度裏切ったペテロをルカは書いてるんですけども、イエス様がそのペテロを見て、主が振り向いてペテロを見つめられた、ペテロは今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないというと言われた主のお言葉を思い出した、あります。裏切っちゃったんです。こんな人知らないよ、裏切っちゃった。そういう弟子でした。そしてイエス様が十字架にかかって、そして、ああ信じてたイエス様が十字架にって殺されてしまって、死んでしまって、お墓に入れられてやった と言って弟子たちは一ところに集まって恐れてたんです。怖がってたんです。何を怖がってたか、イエス様がいなくなってしまったってことも本当に悲しい怖いことだったんですけど、さらにローマの兵隊とか大祭司とか時のユダヤの権力者たちを恐れてたわけですね。ちょっと宣伝しますけど、今3つの映画、キリスト教的な映画っていうのが宣伝されてます。もう復活っていうのが実は公開されました。私見てきました。この恐れていた弟子たちの姿っていうのがですね、そこに描かれてるんですよ。本当に、良い映画です。ぜひご覧になってみてください。その当時の弟子の様子であるとか、ローマ軍の様子であるとか、大祭司とかそういう人たちの、そのイエス様を十字架にかけた後の姿っていうのがこう映像で見られますんで、本当に、良い映画でございますので見ていただきたい。あと続く2つの映画は現代劇ですけど、復活という映画は歴史劇ですので、非常に、興味深い良い映画でございました。その中でもやっぱり恐れていた。ヨハネの福音書の20章の19節には、その日すなわち週の初めの日の夕方にのことであった、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られて彼らの中に立って言われた、平安があなた方にあるように。復活されたイエス様の姿がそこに出てくるわけですね。この場面も出てくるんですよ。すごく興味深い良い場面だったので、ぜひご覧になってください。さあ、そういう弟子姿、他にもいろいろもう嫌なところ、汚いところがたくさんあった弟子たちでしたけれども、ペンテコステを境に本当に生まれ変わった、ペンテコステの経験というものをこの弟子たちがしたわけですね。2階座敷に集まって120人ばかりの人たちが集まってたと聖書にありますけど、その時に聖霊が下ってでくださったわけですね。その聖霊というのは約束された聖霊でした。旧約聖書ではヨエル書に書かれています。そのことが書いてあるのはこの使徒の働きの、中にありますけれども、2章の17節から、これはペテロが旧約聖書を開いて、まあ、その時どういうあれだったのかちょっと分かりませんけど、言った言葉、17節、神は言われる、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る、その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは予言するというふうに書かれて、これはヨエルの2章の28節から32節の言葉をここに、記されているわけですね。そういうふうにもう約束されて予言されている聖霊がこのペンテコステの日に弟子たちのところに一人一人に注がれたわけでございます。そしてその聖霊を受けるということ、注いでくださったのは神様、イエス様です。助け主として私は送るよって、これも約束してくださった。そしてそのことが現れたのがヨハネの福音書の20章の22節にイエス様がおっしゃいました。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。これは ペンテコステの前に復活されたイエス様がおっしゃったお言葉ですけど、聖霊を受けなさい、イエス様がおっしゃって、その約束とご命令が本当にペンテコステの日に実現したわけですね。そしてこの聖霊を受けるだけではなくて、満たされる聖霊、満ちてくださる聖霊であるということを見させていただきたいと思いますね。そして実際に先ほどもお読みしました2章の4節には、すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。聖霊に満たされるということが現実に起こるわけです。この時も周りの人たちはですね、あの人たちは聖霊じゃなくて酒に酔ってんだって言ってます。そういうふうに書いてここにもありますよね。13節に、しかし他に彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。聖霊に満たされるっていうことは、酒に酔った状態、まあ酒に酔うと酩酊っていうんですけど、なんかそういう状態になってるのかなというふうに思うんですけれども、まあこれはちょっと聖霊に満たされた状態とは違うかなと思うんですが、実は私北京におりました時に威厳を語る人を見ました。少し威厳というのは聖霊に満たされたから威厳を語るということではないかと思うんですけど、やっぱりちょっとお酒に酔ってんじゃないかなと思うぐらいにわからない言葉、英語じゃないんです、アメリカの方だったんですけどね、それを威厳を語っている方がいらっしゃいました。聖霊に満たされるっていうのはそういう意味ではお酒によって何言ってるかわからないようなことを言ってる。まあこの時はいろいろな言葉で弟子たちが語り始めたので、何言ってるかわからないっていうユダヤ人たちもいたわけで、そういう意味では酒によってんだっていうふうに言ったかと思うんですけれども、新約聖書のこの大半を書いたと思われるパウロという人がエペソの踏みでこういうふうに言ってます。エペソ書の5章の18節には、また酒によってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。酒に酔わないで御霊に満たされなさい。これもまた御霊に満たされるというご命令だと思います。これはね、御霊に満たされなさい。私たちはそのご命令を受けて御霊に満ちていただく経験をさせていただきたいと思いますね。ぜひそのことを今の時代にも実現できるということを明かしさせていただきたいと思うんですね。そしてなんとペテロはそのペンテコステの時に御霊に満たされたことによって変貌しました。まさに変貌しました。御霊に満たされて変貌したペテロの姿は、本当にこの後のペテロの生涯がガラッと変わったわけでございます。聖霊の導きに全てを委ねて、聖霊に従って歩むペテロの姿が見られます。そしてペテロ自身が言いましたけれども、聖霊に満たされるということは悔い改めるということを行わせます。今までやってきたこととの方向転換ですよね。全く悔い改めっていうのは、自分がこうだと思ってた道から、いやそうじゃなかったんだという形でくるっと神様の方を向く、その 悔い改めということをさせていただきたいと思います。そこでペテロは彼らに答えた。これは使徒の働きの2章の38節に書いてありますね。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。ここにも聖霊を受けるでしょう。悔い改めというものが行われることによって聖霊が私たちに満ちてくださる。聖霊を受けることができる。悔い改めというのは一度すればいいというものでもないですね。神様に示されたとき、まさに聖霊に示されたときに、あ、このことは悪いことでしたという思いをさせていただく聖霊の働きっていうのはあるんですね。申し訳ありませんでしたと絶えず歩んでいくときに悔い改めをする。悔い改めってお食事終わったけどまたもう一回食べるっていう悔い改めじゃないんですよ。よく冗談で言っちゃうんですけどね、お寿司なんかは別腹だみたいな、悔い改めしますとか言ってお寿司を食べちゃったりすることがありますけど、そんな悔い改めじゃない。本当にこれことは申し訳ありませんでした、神様に対して申し訳ありませんでしたという悔い改めを、不思議なことにクリスチャンとなった一人お一人は聖霊に全てを、お委ねしていると、それはちょっと違うんじゃないという指し示しが必ずあります。その時にいや私のやりたいことをやりますって前に進んでしまうといけません。その時に分かりましたという、それがいわゆる石の心でなくて柔らかい肉の心を持たせていただいたということになると思いますね。悔い改めというのはその都度行われていいものでございます。そしてペテロはこの聖霊を受けることによって本当に力強いメッセンジャーになりました。それはイエス様が一章の人の働き一章の八節で有名なお言葉ですけれども、こうおっしゃってますね。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。力を受ける、本当の力、メッセージをなんと漁師上がりのペテロが堂々とこの2章に出てくる説教メッセージをしたわけですよね。力だけでなくて、私は神様によってこの素晴らしい聖書の知識も与えられた。だからすぐヨヘルの言葉も言うことができた。次々とお言葉が旧約の言葉ですけれども、当時の聖書の言葉っていうのは旧約聖書ですからね、旧約聖書しかないって言ったらいいでしょうね。そのお言葉、そして弟子として3年半歩んできた時にイエス様がお言葉を語ってくださった、そのお言葉を正しく理解するこの知恵、知識、すべて瞬間的にある意味で与えられるんじゃないかと思います。与えられたんです。だからこの力強い説教をすることができた。もうそのことに関してはユダヤの人たちはどうにも抗うことができなかったはずです。 この漁師の出の本当にペトロという貧しい、知識的に貧しい人がどうしてこんなことが語られるんだというふうに驚いている姿も出てきますけどね。知識も知恵もこの聖霊によって与えられる。聖霊が満ちた時にそれが与えられる。本当に素晴らしいことだったと思います。そして私たちは証人となることができる。私たちもそうですけど、そしてペテロが告白してますね。私たちはその証人だというふうに言ってます。ちょっと遡って一章の、今も読みましたけど、イエス様は一章の八節でも私の証人となりますと言って、さらに21章の22節ご覧になっていただくと、これはイエスの復活の証人とならなければなりませんと、これは言ってますね。弟子たちがこの新しい、いわゆる使徒職を、もう一人ユダが裏切って、いわゆる自殺してしまって一人減ってしまったので、12弟子の一人を欠けてしまったので選んだんですけれども、くじを引いて選んだ時に、その時にペテロがイエスの復活の証人とならなければいけないというふうに言ってますね。そしてルカの福音書の24章の48節には、あなた方はこれらのことの証人です。これはイエス様が弟子たちに言ったお言葉ですけど、2年、3年ぐらい前でした。このお言葉を私は念頭の聖句として選んでいただいて、本当に証人とならなければならないということを心から従わせていただかなければいけないんだということを思わされたことがあります。またそれをその年の年頭聖句に選ばせていただいて、今に至るますまでそれを実行させていただかなければいけないというふうに思っております。証人となるということは、すなわち私たちがこの福音の恵みを皆さんにこのようになりましょう、ならせていただくことができるんですということを、福音の恵みとして皆さんにお伝えする宣教の技、宣教師として世界に出て行っていらっしゃる、またアメリカやさまざまな国から日本に来ていらっしゃる宣教師の方々、まさにこの証人となるというご命令を実行していらっしゃるんだろうと思いますね。そしてある意味でこのプレイズワーシップも証人者としてここに立たせていただいて、イエス様の証をさせていただいていると言っていいと思います。皆さんもそれぞれのご家庭において、ご友人との交わりにおいて、証人としてのイエス様を証して言っていただきたいと思います。その時にこの福音の恵みが大きく日本においても拡大していくっていうことになると思います。宣教の技、伝道の技を私たち一人一人が進めさせていただきたいと心から願わされております。お祈りさせていただきます。約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。恵みと憐れみとに豊かに富たもう主なる神様、ペンテコステの日にあの弟子たち 120名、そしてペテロに注がれた聖霊が2000年後の私たちのこの時代にも同じく注がれることを感謝申し上げます。どうぞ悔い改めるべきことを悔い改め、あなたからの力をいただき、どうぞ証人となる、証人とならせるおっしゃるこの聖霊の力をいただいて、その務めを果たさせていただくことができますようにお願い申し上げます。このプレイズワーシップの時を感謝し、イエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。